先週から私たちはクリスマスのシリーズとして、へりくだられた王について、キリストの誕生について、フィリピの2章、特に5節のところから学び始めました。その続きを今回も一緒に考えてみたいと思います。まずいつものように御言葉をお読みしますので、それぞれよく見てください。今日は7節を中心に考えたいと思いますが、全体の流れを抑えるために今一度1節から8節のところをお読みします。1節、こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく、他他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。さて、今日の内容に入っていく前に、まず少し前回見たことを思い返してみてください。覚えてますか？前回私たちは6節から、イエス・キリストが人として生まれる前、受肉前にどんなに高い位置におられたのかということを学びました。著者であるパウロはキリストの誕生に関して、実際に布にくるまれて会話桶に寝かされている赤ん坊の姿にではなく、まずそれ以前の天での輝かしい主の姿に私たちの目を向けさせていたわけです。別の言葉で言えば、キリストがどれほどへりくだられたのかということを私たちが正しく捉えるために、この方が天でどれほど高みにおられ、そこからどんなに下られたのかということを最初に教えてくれていました。そしてそんなパウロの言葉のうちに、私たちは特に2つのキリストの姿を見て取ることができました。1つ目は何だったかって、1つ目の姿は、キリストはすべての初めから永遠に神様であるお方だということでした。キリストはすべての初めから永遠に神様であるお方でした。キリストはこの地上に人として来られてからすべてがスタートしたのではありませんでした。また言うまでもなく、受肉前は存在していなかったのでもありませんでした。イエス様は間違いなくすべての初めから、どんな時も変わることなく存在しておられた神様の見姿でした。この方は人としての姿をとって、この世に来られる前から永遠に存在する神の栄光の輝きだったわけです。そのことはイエス様ご自身もはっきりと言われてました。例えばヨハネの8章の58節のところにも、誠に誠にあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのですって。ですからキリストは永遠の初めから神様でした。でもそれだけではありませんでした。次に2つ目の姿として見れたもの、それはこの方は全ての特権、権利を有したお方でもあるということでした。全ての初めから永遠に神様であるだけでなく、全ての特権、権利を有したお方だったわけです。キリストは他の誰でもない完全な神様であるからこそ、ありとあらゆることをご自分の意のままにする、そんな力を持っておられました。天にあって天使や聖徒たちによって崇められることも、永遠の初めから持っておられた父なる神と聖霊なる神様との交わりを楽しむことも、当然の権利として持っておられました。たとえこの方が それらの権利をご自分のために用いられることがあろうとも、誰一人としてそれに対して何も言うことなんてできない、そんな最高の地位にこの方はおられたわけです。しかしキリストはそんな高いところから自ら進んで減り下られました。ご自分を喜ばせるために自分の願いを優先したり、天で持っておられたそんなご自身の特権や権利を用いようともされませんでした。それらのものを喜んで一時的に横に置き、人として地上に下られたわけです。この方は神の在り方を捨てられないとは考えませんでした。すべての初めから存在するその永遠の神様がありえないほど高く栄光にあふれたそのところから計り知れないほどの犠牲を払って低くなられたわけです。こうして私たちは主の大きな犠牲の一部というものを見ることができました。私たちの限られた頭では理解なんて到底できないような、そんな謙遜の姿を目の当たりにしたわけです。改めてどうでした？キリストがどんなに高いところから下られたのか、そのことを考えるときに、その素晴らしさに私たち感謝を覚えたでしょうか？キリストの誕生の知らせ、そのことを改めて考えるときに、私たちの心には大きな喜びがあふれ出たでしょうか？そしてそれらに加えて、キリストのうちに見られたこの減り下りの態度を私たち自身も追い求めていきたいという、そんな思いを今あなたは持っておられるでしょうか？忘れないでください。先週も言いましたけれども、パウロがこの御言葉を記したとき、彼は兄弟姉妹の一致を願って、その鍵としてここに謙遜というものを挙げていました。もう一度見てみれば、3節から5節のところにこうはっきりと記されてたわけです。3節から5節のところに、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、減り下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人の他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものですって。同じ種の憐れみによって救われたそんな神の家族が一つのものとして生きていくためには、互いに人を自分よりも優れたものと思う、そんなキリストのうちに見られる減り下りが絶対に欠かせませんでした。だからこそこれから皆さん、私たちはキリストの誕生の素晴らしい、この素晴らしさを御言葉を通して見ていくわけですけれども、自分自身に問いかけ続けてください。この素晴らしい知らせを見るときに、いかに素晴らしくて私たちがますます感謝を捧げるべきものなのか、またもっと言えば、このキリストの模範を私たちが見ていくときに、果たして自分のうちにキリストの示されたその減り下りの姿が見られるだろうかって。では振り返りはここまでにして、実際の内容を見ていきましょう。もう一度皆さん7節を見てください。さっき見ましたけど、6節ではキリストがどんなに高いところから下られたのかが描かれていました。今度7節ではキリストがどんなに低いところへと下られたのか、その姿を見て取ることができます。この方は高いところから下られただけでなく、一体どれほどご自身をさらに低くされたんでしょうか。このように御言葉は続いてました。7節、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。ここまでです。ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられましたって。 これと同じ箇所を皆さんのレジュメにも記しましたけれども、新改訳の2017年版で見るとこうなってます。ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り人間と同じようになられました。少し違いました。でも言ってることは同じです。皆さん永遠に存在し栄光に輝くイエス・キリストはご自分のことを無にされました。神様ご自身であられるお方がご自身を虚しくして使えるもの人となられたわけですと言われても、一体何のことかよくわからないかもしれません。少し立ち止まってまず考えてみましょう。皆さん、パウロはここでキリストがご自分のことを無にするって虚しくするとそう口にしてたわけです。でも皆さん、この無にする虚しくするっていう言葉は具体的に何を意味していたんでしょう。無にするっていうのは何を表しているんでしょう。どう思います？キリストは一体何を無にされたんでしょう。人となられた時にこの方はご自身の持っていた何かを失ってしまったんでしょうか。興味深いのはこの無にしてと訳されている言葉にはケノーというギリシャ語が使われているということです。ケノーというギリシャ語です。あまり皆さん、普段私はギリシャ語を触れませんけど、でもこれはとても大切なのでよく覚えておいてください。ケノーというギリシャ語が使われるわけです。そしてこの言葉には中身を空にするとか何かを空っぽにする、中身を空にするとか何かを空っぽにするというような意味も含まれていたりするわけです。だからこそ神学者たちによってこれまで数多くの議論がなされてきました。彼らは問い続けてきたわけです。何をかって、一体キリストはご自身のうちの何を空っぽにされたんだろうって。そしてその結果として、そのように問い続けてきたからこそ、その結果として多くの誤った考えや教えというものが生まれるようになりました。例えばある人たちはキリストがご自身を無にしたというこの言葉を何らかの形でキリストは完全な神様ではなくなったという意味で捉えたりするようになりました。確かに神様ではあったんだけど、でも人となられた時にそれを全て失ってしまったとそう考えていたりするわけです。またある人たちはこの言葉というものをキリストが神の性質の一部を失ってしまったという、そんな意味で捉えるようになりました。神様の性質の全てじゃなくて一部を失ってしまったとそういう意味です。例えば清さや愛であったり義であったり、そういった不可欠な性質というものは変わらずに持っておられたけれども、人となるために全知や偏在や全能といったそんな性質はなくしてしまったと考えていたりするわけです。でもどう思います？果たしてこれらの考えは正しいんでしょうか？ 100% 神様であるイエス様はそのご性質を完全に空っぽにして単なる人となられたんでしょうか？まるで水がいっぱいに入ったグラスの一部を注ぎ出してから継ぎ足すかのように、イエス様は神様としてのご性質の一部をまず少し注ぎ出してから、それから人としての性質をその部分に取られたんでしょうか？もちろんそうでは決してありませんでした。イエス様は 70% が神様で 30% が人になったのでもありません。この方はどんな時も変わることなく 100% 完全に神様であるお方でした。もっと言えば、皆さん、もしイエス様からたとえ 0.00001% であろうとも神様としてのご性質が失われていれば、イエス様はもう神様として存在することはできませんでした。 すべての初めから永遠に存在しておられるキリストは、天におられた時も、また地上に来られてからも、一度として完全な神様としてのご性質を失うことはなかったわけです。もちろんそのことは他の聖書箇所でもはっきりと私たち見て取ることができます。特に地上でのイエス様の言葉であろうが歩みであろうが、そういったものを見てみれば、そのうちに繰り返し表されているわけです。例えばご自分に敵対するようなユダヤ人たちに対してもイエス様は語られていました。先週も触れましたけど、ヨハネの10章でこのように人々の前で明かしされるわけです。ヨハネの10章の30節に、私と父とは一つですって。この言葉を聞いてユダヤ人たちはすぐにイエス様の言葉の意味を理解してました。だから何してました？だからこそ彼らは石を取り上げて石打ちにして殺そうとしたわけです。怒りに燃えた彼らはこう続きで口にしてました。ヨハネの10章の33節のところに、ユダヤ人たちはイエスに答えた、良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません、冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからですって。こうしてイエス様は自分に敵対するようなものの前でもご自分が神様であるんだということを明らかにされてました。でもそれだけではありません。イエス様は同時にご自分の愛する弟子たちの前でも同じように語られていたわけです。例えば覚えてますか？私たちに父を見せてくださいってそう願ったピリポに向かってもこのようにイエス様は述べていました。ヨハネの14章の9節から10節のところに、ヨハネの14の9から10に、ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのにあなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか？私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか？私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。またそんなイエス様に対して弟子たちもふさわしい礼拝というものを捧げていました。弟子の一人であったトマスもよみがえられた主を前にしてこのように発言してたわけです。ヨハネの20章の28節のところに、トマスは答えてイエスに言った、私の主、私の神って。ですから間違いなくキリストは変わらない神様でした。そのことをイエス様の敵たちもまた弟子たちもはっきりと目の当たりにしていました。そしてこんなお方がご自分を無にされたと言われた時に、それはこの方が一瞬でも神様で亡くなったということを表していたのでは決してありませんでした。じゃあ一体どんな意味でこの言葉は用いられていたんでしょう。そのことを理解する上で大切なのは、この無にして、虚しくしてと訳されている言葉の意味を正しく捉えることです。で、さっきも述べたように、この言葉には確かに中身を空にするとか何かを空っぽにするというような意味も含まれてはいます。でもこの言葉には、この言葉はこの箇所の他に4回別の新約聖書の中で登場するわけですけれども、その4つともすべて無効にするとか取り消すという意味で用いられていました。無効にするとか取り消す、そんな意味です。わかります皆さん。言い換えればこの言葉は何かを空っぽにするために注ぎ出すというような意味ではなくて、何かの力や効果を無効にすること、無にしてしまうこと、そういった意味で使われたりするわけです。そしてこれ、それこそがここでイエス様がご自身を無にされたという意味でもありました。この方はご自身の何かを注ぎ出されたんではなくて、 ご自身を無にされたわけです。完全な神様であるイエス様は何かを失ってしまったのではなくて、ご自身そのものを無効にされたわけです。でも具体的にそれはどういうことなんでしょう。キリストはどのようにしてご自身を実際に無にされたんでしょう。その答えが続きの7節の続きに記されてました。よく7節をもう見てください。7節こう書いてましたよね。ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。どのようにしてこの方はご自身を無にされたのか。それは使えるものの姿を取り、人間と同じようになることを通してでした。キリストは神性を失うことによってではなくて、人となることを通してご自分を無にされたわけです。永遠に存在するその神様イエス・キリストは、そのご性質を失ってしまったんではなくて、奴隷の形をとって人として生まれることを通してご自分を虚しくされました。つまり皆さん、この方は引き算ではなく足し算によってご自分を無にされたというわけです。ジョン・マレーという神学者もこの点について分かりやすく説明してくれています。皆さんのレジュメにあるので見ていただくと、神の御子が人となってへりくだられた時、それによってこの方が神の性質特権を失い、神の見姿を人の姿に変えてしまったと考えることがあります。ご自身の神としての性質を空っぽにすることによって、失うこと引き算によって貧しくなられたというのです。しかし聖書はそのような考えを支持してはいません。この方は受肉した状態にあっても、そのうちに神の満ち満ちたご性質が宿っていました。コロサイ 2-9 人の子が貧しくなられたのは神であることや、それから切り離せないご性質、特権を手放したからではありません。この方は以前の自分でなくなることによってではなく、以前の自分ではないものになることによって貧しくなられたのです。引き算ではなく足し算によってなのですって。イエス様は人となって来られた時も、すべての初めから持っておられた神様としての見姿を失うことは決してありませんでした。この方は変わらず完全なる神様でした。天においても地においても、ただ褒めたたえられるべき、そんな存在だったわけです。しかしそんなお方が、皆さん、自ら進んで使えるしもべとなられました。この方は確かに神様としてのすべてを持っておられました。だからこそ、その力や御業というものを時に明らかにして、嵐を鎮めることがあったり、人々の考えというものを読み取ったりすることだってあったわけです。しかし、そのような力というものを人々の前でいつも完全に表すことはなさらず、真に人となられました。キリストは人となるためにご自分を無にしてへりくだられたわけです。考えてみてください。イエス・キリストは世界の始まる前から永遠に神様であるお方でした。この方は全てのものを作られた創造主であって、主権者であるお方でした。天においても地においても、ご自身の神としての特権や力というものを行使するその権利を持っておられました。しかし、栄光にあふれたこのお方は天においてそのあり方を捨てられないとは考えず、人としてこの地上に来、ましてや奴隷となられたわけです。こうして人から褒めたたえられるべき王様が、人に軽んじられ、また軽蔑されるようになりました。人に仕えられるべき主人が、人に仕えるしもべと なられたわけです。一体この方はどれほど高いところから下られ、どれほどさらにご自身を低くされたんでしょう。一体この方はどれほどの犠牲というものを払われたんでしょう。でもまだ私たちはその凄さにいまいちピンときていないかもしれません。神の御子がご自身を無にされたということの驚きがよく分かっていないかもしれません。だからこそ7節に出てきた2つの言葉、使える者の姿と人間と同じようになられたというこの2つの言葉を残りの時間でよく考えてみましょう。この言葉を通して私たちはどれほどキリストが低くなられたのか、へりくだられたのか、そのことを見て取ることができます。私たちはここにへりくだられたキリストの2つの姿を覚えることができるわけです。では改めて7節見ていただくと書いてました。ご自分を無にして使える者の姿を取りって、まず一つ目に覚えることのできるキリストの姿、それはこの方は奴隷となられたということです。この方は奴隷となられたということです。しもべとなられました。ここで勘違いしてほしくないのは、イエス様が使えるもの、しもべの姿を取ったっていうのは、単にしもべがするような格好をしていたというような話はではないということです。ここで姿と訳されている言葉ですけれども、皆さんこの言葉にはモルフェというギリシャ語が用いられていました。さて、どこかで同じ言葉見ませんでした？そうです、この言葉っていうのは先週6節に登場していたキリストは神の御姿である方って訳されていた、この御姿と全く同じ言葉でした。じゃあ皆さん、このモルフェってどんな意味を持ってました？これはその人物の内側にある性質や本質がそのまま外側に現れることを表してました。その人が持っている内側の本質性質がそのまま外側に出てくるわけで、そんな姿を表してたわけです。イエス様は単に神様のような格好をしていたんではなくて、その本質すべてが完全な神様でした。そして皆さん、これと同じようにキリストは使える者の姿をとってこの世に来られたわけです。つまりこの方は見せかけではなくて、完全なしもべとして使えるものとして誕生されたというわけです。で、この奴隷という言葉ですけども、この奴隷という言葉を耳にしてある程度は私たちにも想像できるかもしれません。この奴隷っていうのはこの当時の社会において最底辺に位置づけられているような人物たちでした。彼らは自分たちの持ち物であったり権利というようなもの、そういったものは一切持つことができず、皆さん、自分たちの命でさえも主人の所有物だったわけです。自分の望むこともできません。自分の願う場所に行くこともできません。自由なんて到底ありませんでした。そんな奴隷の姿をウォルター・ハンセンという人物もこんなふうに描いています。奴隷は最も低い地位にあり、無力で何の権力も持っていません。栄光もなければ名誉もなく、あるのはただ恥だけです。奴隷というのはそんな力も立場もない恥ずかしい存在でした。彼らには文字通り何もなかったわけです。でも皆さん、そんな奴隷にイエス様はなられました。使える者の姿をとってこの世に来られたわけです。主ご自身がこのように言われてました。マルコの10章の45節に、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、 また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなんですって。さてここで立ち止まってよく考えてみてください。何度も言いますけど、この方は永遠に栄光あふれる神様でした。単にいろんな優れた権利や特権を持っていたのではありません。この方は真の神様としてそのご性質を、その特権というものを完全に持っておられた、そんなお方でした。キリストこそまさに主の主、王の王だったわけです。しかしそんな偉大なすべてを持っておられる、そんなお方が何も持たないものになって自ら進んで父なる神様の御心に従うものとなられたわけです。思い返してみてください。イエス様は繰り返し繰り返し地上にあって、自分の望むことではなくて自分を使わした方の御心を行うと、そう口にしてました。例えばヨハネの6の38を見ると、そこにはこうあります。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。で、福音書を私たちが読んでいれば、何度も何度もこのような言葉を目にするからこそ、これ何か当たり前のように思ってるかもしれません。でも皆さん、イエス様はご自分の望むままをすべて行う権利も力も持っておられたわけです。この方は神様でした。でもその権利を自ら横に置かれました。進んで使えるものとなられたわけです。そのことを頭に入れて、この方は自分の望むことを全て行う権利や力もあるんだということ、そんなお方なんだということを頭に入れて、イエス様の言葉をよく耳に傾けてください。こう書いてました。例えばヨハネの5章の30節のところでは、私は自分からは何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです。またマルコの14章の36節でもこう書いてました。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってくださいって。聞きました？イエス様はどれだけご自身をへりくだらせたんでしょう。この力あるお方には全てのことが可能でした。しかし自分を使わされた方の御心を行うために、イエス様は自分からは何事も行うことができないと言われたわけです。すべてをできる方が、何事も私は自分からはできないと言われたわけです。そして何よりもご自分の前に置かれていたその杯というものを御心に従って受けられたわけです。十字架の苦しみを従って受けられたわけです。こうしてイエス様は地上にあっていつも父なる神様の御心に従われました。父なる神様が喜ばれないようなそんな言葉を発することもなければ、喜ばれないような行いをすることだって一切ありませんでした。ご自分を無にされたキリストは、最初から最後まで完全な使えるものとして、奴隷として歩まれたわけです。すごいと思いません？一体皆さん、この方はどれほどご自身をへりくだらせたんでしょう。どんなに低くなられたんでしょう。でも同時に、私たちはよく立ち止まって考えなくてはいけません。なんでかって、それは御言葉がこの種のうちに見られる 同じ心構えを持っていなさいと私たちにも求めていたわけです。どうでしょう、果たして私たちはキリストのようにご自身を、自分自身をへりくだらせているでしょうか。自分の権利をいつも主張するのではなくて、主の御心に喜んで従う者として歩んでいるでしょうか。かつての信仰者たちはそのように歩んでました。パウロやテモテもこのピリピの手紙を記したときに、手紙の最初で自分たちのことをこう言い表すわけです。一章の一節戻っていただくと、こんなふうに書かれていました。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と執事たちへって。彼らは自分たちがどんな存在かを分かってました。自分たちはキリストイエスのしもべであると、そう口にしてたわけです。また私たちが御言葉を見てみれば、いろいろな箇所でキリストによって救われた者たちはみんな今はもう神様に買い取られた、そんな奴隷として歩んでいることをも教えられていました。例えばローマの6章の22節を見たときに、ローマの6の22のところにもこう書いてました。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。ってだとすれば、皆さん、私たちは今はどのように歩んでいるでしょう。キリストによって救い出された者たち、買い取られた者たちは神の奴隷として今を歩んでいるわけです。果たして私たちはへりくだって人を自分よりも優れたものと考えているでしょうか。それともいつも自分の思いや願いを訴えたり、自分がふさわしいように扱われていないと、そう不満を口にしているでしょうか。考えてみてください。本来であれば私たちはただ永遠の裁きだけが値する存在でした。それだけです。それ以外には私たちは何も値しない存在でした。反対に永遠の神様であるキリストは栄光も誉れも全てのものに値する、そんな存在でした。しかしこの方はそのような特権を自ら横に置いてくださったわけです。神様として扱われて当然のお方にもかかわらず、その権利を主張されませんでした。最も高いところにおられたお方が自らご自分をへりくだらせて、父なる神と人とに仕える、そんなしもべとなられたわけです。皆さん、何度も言いますけど、イエス様は力ある神様でした。でもこの方は地上において枕するところもなければ、人々に憎まれ蔑まれ、ひどい扱いを受けられました。また最も助けを必要とするような、そんな窮地の場面にあって、弟子たちは裏切り逃げ出したわけです。どう考えてもご自身に値しないような、そんなものを経験されました。でもそんなことを経験してイエス様はこんなことを口にされました。なんで自分はこんな扱いを受けなければいけないのかって、どんなに教えてもいつまでもいつまでも言い争っているような、そんな弟子たちと過ごす時間なんて無駄でしかないって、こんなにも感謝もない愚かで、何度も何度も何度も過ちを犯すような、そんな世の人々に対してどうして神である自分が仕えないといけないのかって言われてました？そうは言われていませんでした。 本来絶対に値しようなそんな扱いを受けていたとしても、主は変わらず父なる神様の御心に従って自らへり下り、助けを必要とするその罪人に仕えられたわけです。すべてのものに値する、すべてのものに当然値する方が、それを横に置いてしもべとなられたということです。だとすれば、私たちはどうでしょう。皆さん、私たちに値するものはただ永遠の神様からの裁きでしかありません。そんな私たちが恵みによって救われて、恵みによって今も必要なものがすべて与えられているわけです。私たちが日々の生活の中を見たときに、これを一つを取って、これは私が値するものなんだってことを言えるものは一つとしてないわけです。どれを取ったとしても、私たちに与えられているものはすべて神様からの恵みでしかありませんでした。そんな私たちが何かを自分の権利だとそう主張して使えることをしないなんてことはあっていいんでしょうか。自分はこんな扱いにはふさわしくありませんと、そう不満や文句を覚えて神様や人に自分を与えようとすることを拒むようなことがあって良いのでしょうか。どうでしょう。皆さん、私たちがこの先主のしもべとして歩んでいこうとすれば、ますます多くのものを犠牲にする、そのような必要が出てくるでしょう。人々にひどく扱われることがあるかもしれないし、自分のしていることを誰にも認めてもらえない、そんなこともあるかもしれません。でもそんな時に、あなたならどうします？よく自分自身のこととして考えてみてください。皆さん、私たちの愛する主は、すべてに値したその主は、ご自分を無にして仕える者の姿を取られました。そんな大きな犠牲とへりくだりの模範を私たちは示された。だとすれば、果たしてどんなキリストを私たちは明らかにして歩もうとしているでしょうか。さて、もう一度7節に戻ってください。残っているもう一つの言葉も一緒に考えてみましょう。パウロはこう記してました。ご自分を無にして人間と同じようになられました。二つ目に覚えることのできるキリストの姿、それはこの方は完全な人となられたということです。この方は完全な人となられたということです。ここでは人間と同じようにと言われていましたけど、これは非常に大切なことでした。イエス様は確かに人としての性質をすべて持って、完全な人としてこの世にお生まれになったわけですが、同時に私たちとは違って罪は一切持っていませんでした。この方は今までも見てきたように変わらない完全な神様であるからこそ、罪に堕落した存在となることなんて絶対にありえませんでした。ですからこの方はそんな罪の部分を除いて私たちと全く同じようになられたお方だったわけです。マカサ先生も以前、人となられたキリストについてこのように述べてました。見ていただくと、人間の父親を持たず女から生まれたイエスは、他の子供と同じように愛する両親の思いやりや世話を必要としました。そして程度の差こそあれ、他の子供たちと同じように成長し、知恵が進んで背丈も大きくなり、神と人とに愛されるようになったのです。飢えと渇きを覚え、痛みに苦しみ、悲しみを味わうこともありました。他の人と同じように疲れて弱さを覚え、睡眠を必要とされることもありました。またご自分は罪を全く犯されませんでしたが、それでも全ての点で私たちと同じように試みに 会われたのですって。神の御子であるイエス様はご自分を無にして人となられました。天において栄光にあふれた力あるお方はそのあり方を捨てられないとは考えず、自ら進んで弱さを覚える人となられたわけです。そして確かにこの方が完全な人として試みを受け苦しみを味わわれたから、同じように弱さを覚える私たちに同情し助けを与えてくださるわけです。ヘブルの2章の18節のところでもこう記されていました。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。どうです、これがキリストの示されたへりくだりでした。誠の神様であるお方が真に人となられたわけです。すべての力や権威を持った偉大なお方が無力な一人の赤ん坊としてお生まれになりました。一体どれほどまでにキリストはご自身のことを低くされたんでしょう。一体この方はどんなに大きな犠牲を払われたんでしょう。もしその計り知れないその凄さがまだ見えていないのであれば、立ち止まって一緒に考えてみてください。この世界のすべて、小さな草花から太陽や星といったものに至るすべてを作られた創造主が、ご自分の作られた人と同じように血と肉を持つものとなられたわけです。圧倒的な力を持ったお方が両親の助けを必要とする、そんな小さな赤ん坊として生まれたわけです。人の作り主が人となられたということを覚えるときに、一体どれほどこの方は低くなられたんでしょう。また皆さん、そんな力を持った全能のお方は疲れや弱さを覚えて休まれることもありました。でもこれありえないと思いません、皆さん。この世界のすべてのものを創造されたときに疲れることなんてなかった、そのお方が疲れて井戸に腰掛けて休むこともあったわけです。いつもどんな場所にでも存在することのできる偏在のお方は、実際に歩いて町々を移動されていました。始まりなんて一つも始まりなんてない永遠の始めから常に存在されているそのお方は、限られた時間と場所にとどまるようになられました。誰の助けなんて必要ともしない、人の手によって使えられる必要なんてない、そんな自存の神様が、自存のお方が必要を覚えて飢えや渇きさえも味わわれたわけです。皆さん、こんな種の姿を覚えるときに、この方は一体どんなに計り知れない犠牲を払われたんでしょう。もう何度も言いますけど、永遠なる神様であったイエス・キリストには、ご自身の持っている力や特権を犠牲を払って横に置く必要なんてありませんでした。この方はその権利をご自分のために用いて、当然それに値するお方だったわけです。しかしこの方は父なる神の御心に従うその喜びのために、もっと言えば私たちのような罪人に対する大きな愛のゆえに、ご自身の持っておられるその権利を無とされたわけです。よく考えてみてください。人としての救い主を必要としていたのは他の誰でもない私たちでした。なんでかって、それは私たちがみんな清く正しい神様の前に罪を犯したがゆえに、生まれながらに神の御怒りを受けるべき、そんな存在だったからです。私たちはその罪のための償いをしなければならない存在でした。でもここに大きな問題がありました。 それは罪に汚れた私たちのうちにはそのような力なんて全くなかったということです。私たちには何もできませんでした。ただ神様だけがその罪を贖うことができました。でも同時に人の犯したその罪の問題は同じ人が代わりの生贄として捧げられる必要があったわけです。だからこそ神様の驚くべき知恵によって神様が人となって来られたわけです。それがイエス・キリストでした。ヘブルの2章でもこのように言われてました。ヘブルの2章の14節15節また17節のところに、そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。イエス様は完全な神として、また完全な人としてこの世に来られました。そしてこの方にしかできない贖いの御業を十字架と復活を通して成し遂げ、罪からの救いをご自分のもとにやってくる者たちに用意してくださったわけです。だからこそ、もしまだこのキリストを自分の救い主として知らない方がこの中におられるのであれば、どうかこのクリスマスの時に自分のこととして知ってください。罪の奴隷として歩み続けるのではなくて、自分の罪から立ち返って悔い改め、この方を信じ受け入れて、そして罪からの救いを手にしてください。この主にある最高の喜びというものを、どうか自分のものとして返ってくださることを心から願っています。またこのキリストを知っていると言われる兄弟姉妹の皆さん、ここまで私たち見てきてますます思いません？まさにこのピリピの2章の3節から5節でも言われていた、この方、ご自分のことを中心にするのではなく他の人を顧みられるお方、それがイエス・キリストでした。皆さん、一体どれほどこの主はご自分のことをへりくだらせたんでしょう。人として来られる前に持っていたそのすべての富や栄光を、神様としての特権を無にされて、代わりに人としての性質をとって弱さや疲れを覚えられ、悲しみを覚えられ、また父なる神様とすべての人とに仕える、そんなしもべとして従順に最後まで歩まれたわけです。この方は間違いなくご自身の益のためではなく他の人の益のためにご自分を捧げられていました。そしてこの方のへりくだりの御業によって、ただ憐れみのゆえに私たちは救われて神の子供、義の奴隷とされたわけです。だとすれば、皆さん、こんな愛されへりくだられたその主の姿を目の当たりにしたのであれば、私たちはどのように応答するでしょう。どんな謙遜を私たち自身は主と周りの人に示そうとするでしょう。もしこの主を知らないのであれば、絶対にこんな謙遜はできません。だから自分自身によく問いかけてみてください。果たしてキリストイエスのうちに見られるものがあなたのうちに今見て取ることができるでしょうか。私たちの愛する主人であるイエス様のような、そんな心構えを持って日々を歩んでいきたいと、そう願っているでしょうか。 それとも自分がいつもこれまでも今もいつも中心で、他の人を顧みることなんてできない、顧みることのないそんな歩みでしょうか。自分の思い通りになっていなければ不満を抱いて、自分の主張を押し付けようとそうしているでしょうか。皆さん、もし難しさを覚えるのであれば、その時は思い出すことです。イエス様はご自分が受けて当然のその権利や立場を前にして、父なる神様の栄光と人々の益とのためにへり下って、自分自身の幸いを求めるのではなく、そういった権利を横に置かれたわけです。だとすれば、何にも元から持っていない私たちが、ただ神様の裁きにのみ値するような、そんな私たちが、恵みによって全てが与えられているそんな私たちが、どのようにしてへり下るでしょう。この主の姿を覚えるときに、私たちも主の栄光と他の益、人の益とのために一体何ができるでしょう。クリスマスは私たちの愛する救い主イエス・キリストが人として来てくださったこと、そのことをお祝いする日です。この方は神である方でも、そのことを捨てられないとは考えずに、使えるものとして人として来てくださったわけです。その素晴らしさを皆さん、私たちは感謝することができます。この主が来てくださったからこそ、私たちは今救いを喜び楽しむことができます。だからこのイエス・キリストの誕生を覚えるときに、私たちは賛美しながら歩んでいくことができます。でも皆さん、同時に私たちがこのような主に救われたのであれば、私たちの責任はこの主のうちに見られる、そんなへり下りを持って歩み続けていくことです。御言葉はそのように私たちに求めてました。できるから神様は私たちに求められているわけです。主の力に頼りながら、共にこのことを求めていきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心からおめたたえます。御言葉を通して私たちは主イエス・キリストが使えるものとして、また人としてこの地上に来てくださったこと、そのへりくだりの模範を見ました。私たちの限られた頭では到底理解できないほどこの方は低くなられましたけれども、でも私たちが少なくとも御言葉から見て取れるように、この方はご自身の持っているその権利を本来であれば与えするにもかかわらず、横に置いて主の御心を、父なる神様の御心をに従い、また私たちに仕えるものとして来てくださいました。神様、どうか私たち一人一人がこの主の大きな犠牲というものを絶対に忘れることがないように、どうか私たち一人一人がこんな素晴らしいへりくだりのその御業によって救われたんだということを、いつも感謝するものとして歩んでいくことができるように、どうか私たち一人一人の心を神様続けて砕いてくださいますように、また神様、どうか私たちがこの素晴らしい主の模範を知った私たちが同じようにして主に仕えて、また他の人に使えるものとして生きていくことができますように。そして神様、どうかそれを通して私たちの神の家族が一致して、あなたの栄光をますます明かしするそんな群れと変えられていくことができますように。この御言葉に心から感謝いたします。すべてを見てに委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。